今日は久しぶりに旧約聖書から我々は創世記をなんとか礼拝の中で何年もかけて読み終えて出エジプト記に入りました。で、その何回目かになりますけど、また月に一度のペースで出エジプト記を私たち読んで、そこからのね、現代の私たちへのメッセージ、神様からの働きかけ呼びかけに聞いていきたいと願っています。さて、出エジプト記の大事な主人公の一人、本当の主人公は神様だということを我々はいつも忘れてはいけない、自覚をしておかなければいけないんですけども、モーセという人がどんな人物像を持っているのか、これ外してもよかったかな、どんな人物像であるのか、聖書を通して私たちに示されていることを少し思い出したいと思います。モーセは一体何人であるのか、一体何人であるのかということを私たち少し考えてみたいと思うんですね。彼は非常に複雑な人物であると言わざるを得ない。それは何でか、今日のお手元にお配りした資料、モーセの系図、これを見れば上の方とか、関係者の名前などを見ると、彼が結婚するまでは真ん中あたりでモーセとティッポラという名前が出てきますけども、彼が結婚するまではもともと生まれはヘブル人、ヘブライ人、あるいはイスラエル人という言い方がぴったりくるわけですね。しかし彼の生まれた場所そのものはどこだったんでしたっけ？エジプトですよね。エジプトからこれから、実は今日読んでいただいた場面からするとさらに40年経ってからいよいよ脱出っていうような話になっていくんですけども、モーセが生まれたのはヘブライ人であるけども、あるいは皆さんがお開きになっている出エジプト記2章を開いてても1章の冒頭のところが見えますが、イスラエル人というふうに書かれています。イスラエル人というふうに書かれていますけれども、15節のところはエジプト王は2人のヘブライ人の助産婦に、あるいは16節にもお前たちがヘブライ人の女のというふうにあって、初めて出エジプト記をお読みの方もおられると思いますので頭の整理をしていただきたいんですけども、イスラエル人というのとヘブライ人というのは同じ意味ですね。同じ意味合い、そういう人たち、そして彼らのことをやがてユダヤ人というふうになっていきます。やがてユダヤ人というふうになっていきます。それはさらにもう時が遡っていって、この出エジプト記の時代よりもイエス様の時代にだいぶ近づいていく、その400年前、500年ぐらい前にユダヤ人というふうな、我々はユダヤ人なんだっていう、ちょっと難しいというか言葉で言うとアイデンティティというんですけども、私は一体何者なのか、私たちはユダヤ人ですというようになっていく。でもそれは まだこの出エジプトの頃は欠片もありません。イスラエル人っていうのが創世記にも出てきた。そして出エジプト記ではヘブライ人で、本来カナンという地に身を置いてた人たちは食べ物に非常に困った事情があって、まあ、いろんな物語がありましたけども、結局のところエジプトに身を寄せて、さらにそれから400年ぐらいが経った。そしてエジプトの国王ファラオが恐怖を抱くぐらいにエジプト人の、まあ、エジプトという国でヘブライ人はですね、あるいはイスラエルの人々は力をつけてきた。で、王様はですね、これ以上ヘブライ人が増えることはまかりならんということで、最初は男の子が生まれたらそっとわからんように助産婦に命じて殺してしまえと、生まれてこなかったことにしてしまえというふうにしていたけれども、その幅がだいぶ広がっていった。まあ、もちろん女の子は生かしておけという言葉もありましたけども、そんな中でかわいいかわいい元気な、まあ、桃太郎のようにね、どんぶらこどんぶらこと、まあ、そんなふうにはいかなかった様子ですけれども、モーセはの両親は、今日の系図でいうとモーセのお父さんはケハトという名前で、白丸の方がお母さんヨケベドという、その血筋から モーセが出てきます。アムラムっていう名前があり、そしてモーセの兄弟並列のところにはミリアム、アロン、そして奥さん、やがて結婚することになるんですけども、ティッポラという奥さんと結婚する。でも最初はドンブラコドンブラコと、結局は流れないでナイル川の河畔の葦の茂みに、まあ、行き詰まって流れないで止まってしまったところを、エジプトの王様の何人もおそらくいたであろう娘の一人が、あのかわいい子を私は見捨てることはできないわということで、まあ、育てるということを命じたわけですね。その時にお姉さんのミリアムっていう名前がこの系図の真ん中左のあたりにありますけれども、ミリアムにモーセの両親が、お前さんできる限りでいいからあの子のこと、まだ名前はモーセとついていなかった、違う名前で呼んでた可能性が高いと思いますけれども、見守っておいてくれというふうに言ってた。その姉は気を利かせて、あっと、このチャンスを逃したらいけないと思って、エジプトの王女様があれこれしているところにスッと近づいていって、この子のためにお乳を飲ませることができる女を私は知っておりますよ、と言った。まあ実は、モーセと呼ばれるようになるその子のお姉さんがそう言って、お母さん早く早くって言って連れてきたのは、実はエジプトの王女は知りませんでしたけども、実のモーセのお母さんが乳母になって育てるということになっていったわけです。その先が11節のところになっていきます。今日はそこからのね、大事なところを皆さんと噛みしめて考えたいと思っています。で、今日は出エジプト記のところももちろん読んでいただきましたけども、それをだいぶ補ってくれるありがたい記述がありました。それが新約聖書の方の使徒言行録の7章、特に 朗読いただいた中盤ぐらいに差し掛かった時に、23節のところで40歳になった時にモーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちましたというふうにあったことを心に留めてください。さっきまでモーセはおっぱいを誰から飲ませてもらおうかっていう、お乳をね、誰から飲ませてもらおうか、そんな頃だったにもかかわらず、それから40年が経ちました。時が流れていったわけです。時が流れていく、あっという間です。でモーセは一体何歳まで生きる人かっていうと、新命記の34章の終わりのところに、もう開かなくて結構ですけども、120歳で約束の地を目前とにしながらも彼は渡っていくことができなかった。3分の1もうすでに過ぎたということです。その40歳になった時の描写が、皆さんが最初に今日耳にしたモーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見たという場面に重なっていくわけです。で、何をモーセは見たんだろうか。聖書の言葉はね、少し優しく訳されています。最初、そして一人のエジプト人が同胞っていうのは、皆さんモーセの同胞ですから、何人でしたっけ、大丈夫ですか、ヘブライ人かイスラエル人かっていう答えね、エジプト人じゃありませんよ。モーセにとって彼は、自分の同胞はヘブライ人である。まあ、おそらくお母さんから王様の子として育てられている、王女から特別に目をかけられている子として育てられているんだけども、あんたは実はねっていうことはほぼ確実に伝わっていた。お前の先祖はアブラハム、イサク、ヤコブという、そういう立派な先祖、いや、いろんなことがあった、我々の父祖たち、その系図の中に生きていて今の私たちがあるんだよって言って、ああ、僕はヘブライ人なんだなと。異国にいながら、ですから40年間彼は何人として育ってきたかっていうと、血について言うならば、実はヘブライ人だけども、彼はエジプト人として、エジプトの、まあ、いわばいいとこの坊ちゃんとして、あるいは王子様の一人として、まあ、必ずその王様のを継承できる立場であったかどうかは分かりません。男の子は何人もいたでしょう。でもある王女様が、お父様お願いしますわよって言うと、お前が言うんじゃしょうがないなって言って、よく分かってたんじゃないかなと思いますね。もうそこまで言うんだったら、もうどうでもええわと、もう可愛がってやっとけと、そんな状態だったかもしれない。でも彼の血の中にうずくものがあって、そして様子を見にやってきた時に打っているのを見たっていうのは、実はこの言葉は2行先で、打ち殺してっていう言葉が出てきますね。モーセは実は殺人をしてしまいます。モーセは殺人をしてしまいます。モーセが見たのは、同胞がエジプト人からこの野郎この野郎って言って撃たれて、もっと働け、怠け者がバカ誰がって言って撃ってるのを見て、もうかわいそうになったわけです。それで、でもその撃ち方っていうのは、撃ち殺しても死んでもいいやっていうような叩き方をしていった。さあ、この12節のところに、モーセは辺りを見回して、 見回すって、これはキョロキョロしたっていうことです。なんでキョロキョロしたんですか。こうやって様子を見て誰もいないのを確かめると、モーセはなんとエジプト人を叩き殺してしまったんです。このことはね、実は淡々と描かれてますけども、皆さんどんなことがあったとしても、私たちは人を殺すということについて非常に大きな罪を負うっていうのは確実なことです。やがて出エジプト記の中で皆さんも聞いたことがあるはずのモーセの実戒という十の言葉、教えが出てきて、その後半部分に父さん母さんを敬うんだよという教えがあったかなと思った後に、殺してはならないという言葉をモーセ自身が神様から絶対的な律法として与えられる人なんですよ。ということは、まあ我々だってね、そんなことがあったら絶対忘れられないに決まってる。私は皆さんも語り部に聞いたことがあるかもしれませんけども、私は沖縄に研修旅行に牧師になってから行った時に、沖縄のキリスト教大学の学長もなさった先生が自らの家族をね、戦中に命を自らが断ち切らなければならないとい もう悪夢のような本当に苦しい苦しいことをね、ずっとそれ以来追い続けていて、でも胸に秘めるのも苦しい、語らなければいけないこともあるということを、しんみりと本当に沖縄の夏の夜に聞かせていただいたことがありますが、モーセがこのことを忘れるわけがありません。そしておい殺したぞとかって言うんじゃなくて、砂に埋めたって書いてあるんですよ。砂に埋めた、これは分からないようにしたっていうことです。さてモーセはいろいろとまだ気になることがあって、翌日また出ていきました。すると今度はモーセはまた思いがけないものを見てしまいます。それは彼がもともとその同じ血の流れであるヘブライ人、イスラエル人同士が大喧嘩していて、まあ重労働で、なんだお前とかっていうようなことがあったのかもしれないけども、苛立っているようなことがあったんでしょう。どうしてそんな仲間同士で喧嘩をして殴るようなことをしているんだ、バカなことはやめなさいという、それは彼からすると一つの正義感を持って正しいことを言って、そして仲裁しようとするということに対して理解を得られると思って言ってるわけです。喧嘩してた人たちはね、特に悪い方をたしなめたモーセですけども、モーセはね、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのかと。でそれはね、もっともなことなんです。なぜならばモーセはね、エジプト側の人間として様子を見に来て、やっぱり部下がついてくるか、いかにも高貴なお方の雰囲気をすでに身につけていた。あれはどうやらエジプトの王の息子の一人らしいぞと。なのに妙なことを言うじゃないか。もしやお前は この私を殺そうとしているのかという言葉を聞いたときに、モーセはまずいというかね、あ、自分が思ってたのと違うな、非常に危機感を覚えたわけです。良いことをしようとして、少しでもヘブライ人の役に立とうと思って、彼は手助けをしてきた、しに来た、良いことのために来たつもりだったのに、お前は昨日殺人をしたことを俺たちが知らないと思ってるのか、エジプト人を昨日は殺したけども今日はヘブライ人の俺かっていうような状況になってる、そう思われているということに大慌てするわけですね。この時モーセは、主世エジプト記の言葉で言えば、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。モーセはね、あさこさんに読んでいただいた使徒言行録によると、7章の20節以下のところで、どんなに大事に育てられたかって書いてあるんですね。神の目にかなった美しい子でというふうに書いた後に、その後自分の子としてファラオの王女が拾い上げて、王女は自分の子として育てる、モーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。だから、モーセはヘブライ語も話すことができた、ヘブライ人の言葉をお母さんを通じて、あるいはもっと大きなエジプトの中にヘブライ人学校のようなものがあったとしてもおかしくない、そういう中で、ちょっとこうパッと目ね、いや、これはなんか素敵な人だなっていう空気が満ち満ちているような若者として育ち、あるいはもう40歳になっていた壮年、これから彼が一番輝くような時期に入っていったわけです。さて、モーセはさらに恐れなければいけないことを察知します。それは何ですか。出エジプト記の2章15節に、ファラオはこのことを聞いたと。そして王様ですよ、ファラオは、エジプトの。モーセを殺そうと尋ね求めたがということで、あのうちの子があんなことであの子を拾ってきてうっかりしてた、そんなことになっているのか、ヘブライ人を甘く見てたら我々の方がやはり危うくなるぞ、もともとエジプト人の血なんか流れてないあのモーセをこのままにしておくわけにはいかない、直ちにモーセを殺せという命令が出たわけです。モーセ殺害命令が出た。しかしモーセはファラオの手を逃れます。そしていかにも簡単にミディアンに地方にたどり着きましたって書いてあるんです。さっき、行けども行けどもただ砂原ってね、ちょっと地図を見ましょう、歌いましたけども、モーセはどっからどこに逃れていったのかを知っていないと聖書の読み方の深みが全然ないわけです。じゃあもう僕が逃げるからお母さんうまくやってねっていうのを気楽に言ったんじゃないんですよ。どっからどこまで行ったのか、左上の方にゴシェンという地域があります。ナイル川がずっと下から 上流から下流に向かってある。で、真ん中にあるのはシナイ半島という半島ですけども、これはそのもちろん道もありますけども、あれのあれのっていう文字が目に入ります。そしてそのあたりにモーセはたどり着いたんではなくて、赤羽湾というところを挟んで右側の方にミディアンという地があります。ここまでどう短く見繕っても300キロ400キロ、そこに一人で逃げ出してたどり着くのにどれぐらいの苦労があったか、迷いがあったか、恐ろしさがあったか、危険があったか、もうとりあえず持つものも本当に限られてたと思います。水筒一つ二つ持って、日持ちのしそうな食料をしょってね、走り出したとしても、もう彼はいろんなところに身を隠しながら、やっとの思いでやってきましたというのがミディアンというところです。ここはイスラエルの人々との交流がモーセがたどり着いた頃には一定の信頼感を持てるような状況であった模様だということが、いろんな文献を見るとだいぶ私も調べました。だけどもいつもいつもいい状態が保たれていたとは限らない。しかも同じような国の成り立ち、地方の成り立ちができていたんではない、全く違う文化圏であったりする。そこにモーセはたどり着きました。そして皆さん、どこにモーセは最初行きましたか？当時旅人が身を休めることができ、あるいはいろんな人たちがそこにやってきて情報を交換することができる場所が井戸でした。井戸辺に行けばいろんな噂話も聞けるし、モーセが確認したいことも聞くことができる。モーセは言葉の面においてもいろんなことを身につけていた。彼はそこに腰を下ろして水が飲みたいなと思って、なんとか口にしようとしてたのかもしれません。すると彼の目に入ったのはミディアンの祭司、ミディアンの祭司というふうに書いてあります。ミディアンの祭司16節のところ、7人の娘がいる祭司です。で、その人はなんていう名前かっていうと、18節に7人の娘たちが父のところに帰るとっていうところに、レウエルという名前でまず紹介されます。レウエルという名前で最初に紹介されます。しかし3章の1節ではもう一つ別の名前で呼ばれていることがあるということがわかります。それは3章の1節、5月の下旬に読む箇所ですけども、ミディアンの祭司であるエトロという別名があるということがわかります。で、この系図で言うと、今度は地図から系図を見ると、モーセはティッポラと結婚をする。それは誰の娘なのかっていうと、上の方にレウエルとエトロという名前、そしてミディアンの祭司ということを黒斑点させてあります。わかりましたね。こういうのを皆さん今日ね、読んでるとこ学ぶのは多分皆さんの人生の中で多分一回きりです。オーバーに言ったら、本格的に読むのは一生に一回しかないと思って聞いてください。レウエル、エトロの娘は何人もいるんだけども、7人いたけど名前が分かってるのはティッポラだけです。だから他に6人っていう表現になります。そして モーセが井戸辺で見たのはその娘たちが困ってたんです。困ってた、どうやら乱暴されるような形で羊飼いの男たちが来て、娘たちをお前たちはどけどけ、女が何しに来たって言って邪魔者扱いするような、そういうのを見たモーセは、彼はやっぱりいい男っていうかね、正義感がある。でも彼の正義感だけでは、実はもしかすると同胞を助けてやろうという気持ちで手を差し伸べようとしたこと自体が、神様はお前はまだ早いと言って叩かれたのが、結局ヘブライ人からお前は我々のことを殺そうとしてるのかって言われるようなことで、なんとモーセは今ミディアンに入ってきましたけども、ここで120年の人生のうち、皆さん何年間見置くのか、なんと40年間見置くことになります。40年間見置くことになります。本当先生思うかもしれませんけども、出エジプト記の7章の6節のところを見ると、出エジプト記の7章の6節のところを見ると、エジプトの脱出が始まろうとする、あるいはした頃にモーセはいくつだったかっていうと、7章6から7節にモーセは80歳って書いてあります。つまり40になったところを我々は確認しましたけども、それから40年をミディアンというところで過ごすようになる。そしてどんなふうに彼は過ごすのかというと、助けてあげた娘たち、その父親が、お前たちが何か様子が違うじゃないか、どうしたんだと聞くと、一人のエジプト人が羊飼いの男たちから私たちを助け出してくれたんですって書いてある。この一人のエジプト人とは誰か、モーセですよ。ヘブライ人の自覚を持っているのに、彼の姿、あるいは多少の言葉、その雰囲気からしてエジプト人にしか見えない人だったわけ。よく考えてくださいよ。そんな人がよ、神の民イスラエルのリーダーとしてやがて用いられていくんです。その実は準備期間がここで始まろうとしていたということです。父親のレウエル、またはエトロと呼ばれるお父さんは祭司でした。この祭司エトロ、レウエルはね、やがて出エジプトを始めたモーセが本当に大ピンチを逃れて実戒を授けられる少し前に、出エジプト記の18章のところ、18章をちょっと開いてみてください。開いてみてもらえますかね。123ページのところで、エトロのモーセ訪問っていうふうにあります。エトロのモーセ訪問とあります。モーセの舅でミディアンの祭司であるエトロはっていうふうに、これははるばるもう出エジプトを始めているモーセのところにエトロという義理のお父さんがやってきて、実は何をしたのかっていうと、1ページめくって124ページ、出エジプト記の18章17節で、モーセの舅とエトロは言った、レウエルは言った、モーセよ、あなたのやり方は良くない、あなた自身、あなたを訪ねてくる民もきっと疲れてしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないから、いろいろ分担していろんなことをやりなさいという知恵を授ける。そして19節でエトロ、レウエルはこう言いました。18章19節、 私の言うことを聞きなさい、助言をしようって。このことから分かることがあります。モーセはミディアンという地で40年間これから実はエトロの大事な娘の一人と結婚して過ごすことになるんだけども、人間とはいかに生きていくべきなのか、そしてイスラエル人と同じ神を礼拝していたかどうか実は分かりません。しかし祭司というものがどんなことを責任を持ってなすべき人なのか、宗教者として、あるいは荒れ野において羊飼いをしながら食べていくためにはどんな世話をし、人を管理し、あるいは自らが国と国との、部族と部族との交渉のようなこともして、ミディアンという荒れ野においても、あるいは三章に入ってモーセが神様から直接呼びかけられるその場所というのはどこなのか。それはね、この今日お配りした地図のミディアンじゃなくて、シナイ半島の真ん中のこれホレブ山、一番下ですよ、シナイ山。だからモーセはそこまで遠征して羊飼いの仕事をしなければならない、非常に幅広い行動範囲を持っていながら、たくましく40年間生きていった。それは何を意味するかというと、お坊ちゃま、王子様って言われたままだったら、彼はその後にやってくる80歳から120歳までの、さらに荒れ野の40年間をリーダーとして、観覧深く野を越え山を越え人々の不満を受け止めながら約束の地に引っ張っていくリーダーとしてのたくましさなどは身につけられなかったわけです。21節、モーセがこの人のもとにとどまる決意をした。この人はどうやら素晴らしい人のようだという直感も働いたかもしれないし、ティッポラという娘がいるから、お前はこの人結婚しなさいというね、モーセもそうかなと、今はそうするのが自分には必要なことかというその判断をして、そこにとどまるわけです。ただ大変興味深いモーセの心の内の現れを表す言葉があります。今日の説教は起立者となったモーセとしました。彼のね、心の内に何があったのか、あれは複雑ですよ。ヘブライ人として生まれ、エジプト人として育てられ、国家で40年いたらね、もう最大時に40年もし僕がいたら、あんたどこの人ですか、いや僕は岡山の人間ですって言い始めるかもしれない。でもどっかね、心の奥底で本当は育ったのは大分で、生まれたのは志村けんと同じ東村山なんだけどなっていう複雑なね、人間というのはそういう複雑なところがあるわけ、忘れられない。モーセは自分の思いを、実は生まれてきた息子ゲルショムという名前を、なんでゲルショムって言ったかというと、それは根っこに起立者っていう言葉を引っ掛けてるわけ。自分は起立者なんだっていうことを忘れたくなかったし、一体これからどうなるんだろうかという気持ちを持ちながら過ごしていた。しかし彼の荒れ野でのこのここでの40年間の経験というのはね、実はイエス様が悪魔の誘惑を40日間お受けになったことと決して無縁ではありません。イエス様悪魔の誘惑を40日というのは、実はモーセの様々な40年間と重なっているわけです。イエス様は人々と出会い始める前に、この世にはどんなことがあるかということを40日40夜サタンとの戦いをして、悪魔から お前はここから飛び降りるだろう、どうだ、石をパンにしてみろって言って誘惑を受けたわけでしょ。その実は雛形にもなるような一つの物語がここにあり、モーセとは一体何者であるのか、彼は人間であるには違いありません。しかしイスラエル人を引っ張って約束の地に進んでいく彼を、じゃあ一体支えていったものは何であるのかということを最後に確認して今日終わりたいと思います。彼はね、創出レビ民申命記っていうのがモーセ五書と言われる書です。モーセは申命記の33章、もし開くなら336ページですけども、もうちょっと触れるだけですから聞いていてもいいんですが、彼のことはね、晩年に33章の一節、申命記の神の人って言われるようになりました。神の人って呼ばれるようになりました。皆さん、神の人はどうしたら神の人になれるのか。それが問題なんです。彼は自分の思いを、彼の自分の思いを思い出すならば、我々がね、ヘブライ人を成人して40歳になった時に、よし俺が何とかしてやろうと思って、よくわからんけど何とかなるんじゃないかなと思って始めたけども、それはダメっていうふうに待ったがかかりました。そして逃げなければならない、逃亡者になって、一体どうなるかわからない人生の苦闘が始まります。でも彼はその場所で一生懸命生きるしかなかったわけです。今ここで精一杯にやる、それを選び取っていく、自分にはここで頑張るしかないという思いの中でやっていく中で、やがて神の声をはっきりと聞く場面が来月出エジプト記を読むときにやってきます。その後に彼はさまざまな試練を経験していきますけども、その中で彼を支えたのは何かっていうと、神の言葉に従っていく人生を生き抜こうとしたことです。それは最終的には、お前は約束の地には入ることは許さないということまでも含めて、それを受け入れていったんです。私たちは今さまざまな情報を耳にしています。私は今日どんな説教をしようか、どんな説教をしたらいいんだろうかということを悩みながら、もちろん講台に立ちました。それはなぜかって言ったら、今の私たちは前代未聞の状況に置かれているからです。それは日本のみならず世界中が緊張しなければならない不透明な、でも私たちはね、変わらないものにしっかり聞き続けるべきだ、それをしっかり学ぶ、そこでは何が私たちに言われているのかっていうことを信頼をして聞き続けることこそが私たちの生きる道、そこに信頼をしていく、その時に私たちの心の奥深くにある恐れはやがて消えていくはずです。そして私たちに一番必要な情報は何か、日本赤十字社がウイルスの次にやってくるものっていう紙芝居を作って流してくれてます。その後半に、時にはパソコンやスマホを消して暗いニュースばかり見るのを、見すぎるのはやめよう、不確かな情報を鵜呑みにしないで立ち止まって考えてみよう、誰にもまだわからないことは誰にもまだわからないことでしかない、そのままを受け止めよう、冷静に客観的に恐怖を知り見つめれば、やがて恐怖は薄れていくはずだ、家族や友人と電話して笑おう、いつものようにきちんと食べて眠ろう、恐怖は逃げていくだろう、だから励まし合おう、応援し合おう、人は団結すれば恐怖よりも強く賢い、恐怖に振り回されず正しく知り正しく恐れよ、 恐れよう。今日私たちにできることをそれぞれの場所で、非常に示唆深い言葉です。私たちクリスチャンは今日いろんなことを配慮しながら選び取りました。私たちはこれからも神の言葉に聞き続け、その中で道が示されることを求めていこうではありませんか。お祈りをいたします。天地万有の造り主、全能の父なる神様、あなたの大きな大きな御手のうちに、モーセという人が思いがけないところに連れられて、そして希留者となったこと、しかしそれはヨハネによる福音書の一章にイエスが宿ったという、まさにこの世に宿られたイエスが安住する家におられる方ではなくて、天幕を張ってそこに身を置かれたことに重なるような、その旅路をモーセが歩み始めた。私たちも今希留の民の状態を経験しなければならないかもしれません。しかしどうぞ忍耐をしながら今を誠実に生き、また助け合い、そして教えを請い、さらには本当に聞くべき声に聞き従い、また主に信頼を持って生きていくことを全うできるように、また身を引くべき時には身を引く信仰による決断をできるように、私たちをどうか支え導いてください。弱さとまた悲しみや痛み、思うようにならない体の状態の中でお過ごしの大切な神の家族、また YouTube 越しのまだ見ぬ友の上にも、あなたの御手を置き、お支えを心よりお願いいたします。尽くせぬ感謝願いを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
準備をいたしましょう。392番1、3、4節を賛美いたします。主の強い身腕よ。